今、その経済がね、どんどん悪くなっているっていう、まあそういう状況の中で、いろいろ時代がこう変わってきてるなっていう、まあ感じですよね。う
ん、はい。非常に、まあ、これから来る時代っていうのは、まあ本当今まで経験したことがないような大きなうねりの中に、まあ飲み込まれるだろうなっていうのが、
はい、
まあ私がずっとこのマーケットとか、まあ経済見てきて、まあ、すごく実感できるなと思ってます。
はい。ね、横村さん、今、ヘッジファンドの方とかね、いろいろ、
はい、
交流もあって、ね、具体的にどういうようなことといえば、まあ、そのアメリカ、日本、ヨーロッパから発信されているような、そのニュースの分析、はい、で、あとはまあ、そのヘッジファンドで話されている情報とかを、はい、まあ、伝えていくという、まあ、そんな形ですよね。
そうですね。実際、私のまあ、情報の取り方っていうのは、まあ、大体、半分は人ですね。
はい。
それこそヘッジファンドマネージャーとか、
はい。
金融業界の、まあ、本当、まあ、トップのような人たちからの情報とか、
はい。
まあ、その他、まあ、仲間ですね。
はい。
こういう、投資のですね、コンサルティングをやってるような仲間たちからの情報など、
はい。
それは様々集めています。
うん。
それと、あと、やっぱりそればっかりだと、その、偏ってしまいますんで、メディアから発信されている情報も、やはりいろいろと、まあ、世界の、まあ、そうですね、有名な、ウォールストリートジャーナルとか、ブルームバーグとか、そういったところの情報なども取り寄せて、やってます。分析します。
じゃあ、その、まあ、半分、まあ、人からの情報で、
はい、
そして半分メディアの情報で、こう、
はい、
照らし合わせて、その、先を読んでいくっていうようなスタイルを、
そうですね。はい。
思うんですけども、もともと、そのようなスタイルでずっとされていたんですか？
いや、実際、そうですね、証券業界入った頃ってそんな感じではなくて、はい、どちらかというと、もう、目先を追いかける方が多かったんですね。だから、ニュースとかでも、それこそ、なんていうんですか、目先上がるのは何だっていうような、
はい。
株を探すような作業をしてましたね。
ああ、そうですか。
まあ、例えば、その、日経新聞とかで、どこの、株が、業績が倍になったとか、
はい。
増益になったとかいうニュースありますよね。
あります、あります。
そういうのにやっぱり飛びつくような投資家だったんですけど、
はい。
まあ、これやってると結構ダメなんですね、実は。
そ
やられちゃうんですよ。
あ、そうですか。じゃあ、その、なかなか、まあ、うまくいくときもあれば、まあ、うまくいかないときもあったっていう、
そういう。そうなんですね。うまくいく時代とうまくいかない時代。これ例えば、まあ、1989年以前のバブルの頃っていうのは、それがうまくいってたんです。
おー、そうですか。
それが、まあ、90年以降、まあ、バブル崩壊になってくると、マクロ経済がどんどん収縮に入っていったわけですね。
はい。
そういう中に、なんていうんですか、やっぱり買いだけで入っていくとか、
はい、
やっていくと、これはもう大体やられましたね。
じゃあ、例えばそのまあ株取引、まあネットバブルあたりまでで、はい、そのね、一番失敗した経験とかそういうのはありますか？
まあ、ずっと証券業界行ったんですけれど、97年のそれこそ山市崩壊ぐらいまでずっと下げに強い、まあ、上がったら叩くっていうスタンスでずっといたんで、
はい、
まあ、その辺はうまくいったんですけど、で、ただ98年に、やっぱりちょっと相場が上げ始めたんですね。
はい。
で、その時に98年に、やっぱり今までと同じような感覚で、モグラ叩きやってたんですね。
はい。う
ん、そしたらちょっとやっぱりやられましたね、そこで。
ああ、98年。へえ、
で、そこもちょっとまあやられたんで、ちょっと、変わり身早く、
はい、
そこで買いに向かったと。
ネットバブルで乗ったってことですね。
そうですね。ネットバブルで99年は乗って、やっぱり利益出しまして。
はい。
で、ただ2000年のそのネットバブル崩壊が分かんなかったんですね。
ああ、それはもう全く見えなかったですか？その、あれだけの上昇をしていたのにも。
してましたから、これまだまだ行くっていう。っていうか、急にその、なんていうんですか、やっぱり世の中が変わったっていうように思ってたんで、
はい、
切り替えができなかったですね。
じゃあそのネットバブル崩壊した時っていうのはもうやっぱり損してしまったということですか？
その時に損しました。かなり損しました。
かなり損されたんですね。
ええ。結局ですね、その時に、なんていうんですか、やっぱりこの、経済の流れの変化っていうのの重要性ですね。
はい。
これが一番大事だなと思いましたね。
そうですか。
そこをまあ本当、 見抜く能力っていうのがないと、
はい。
まあ、そこそマーケットでは生き残れない。そんなふ
う
に考えて、まあ、結局、私、そこで、まあ、その時、経済の流れをうまーくスイスイッと、見極めて乗っていた、ヘッジファンドっていうのを見つけたんですね。
ああ、なるほど。
以前からまあヘッジファンドって多少知ってたんですけれど、
はい。
それこそ97年の時でも、98年の時、
うん、
世の中が変わってった時でも利益出してたり、2000年のバブル崩壊になって、ネットバブル崩壊の時でも利益出してるとか。
利益出してた。それは具体的にそのヘッジファンドは何が違ったんですか？
もうマクロを見る目ですね。
マクロ経済を見る。
はい。
それはつまり、もう全体像ですよね。
そうですね。
経済全体をまず把握するっていうことですか？
ええ。だから、それ、ま、なんていうんですか。私なんか、まあ、それなりになんとか乗ってうまくやってたなんて思ってたんですけど、やっぱり、上には上がいるっていうふうにはつくづく思って、結局もう彼らにもう興味津々なんですよ。
はい。
自分より上手いやつっていう。で、結局彼らのまあなんていうんですか、行動とか考え方っていうのをやっぱり勉強し始めて、それでまあそれこそ海外いろいろ見に行って、そのヘッジファンドを買いたいからって言ってインタビューに行って、
はいはい。
でいろいろ話教えてもらったりとか。で、これからこうなるよとか。
まあ、それでじゃあ今のそのスタイルがあるってことですね。その半分人っていうのはやっぱり、横村さんよりすごい方、まあ、ヘッジファンドの方を話を聞いたりとかして、はい、それでまあ、マクロ経済のその全体像をこう見ると。
で、そうですね。
それに、現在のそのニュース、経済ニュースとかを照らし合わせて、はい、その先を読んでいくっていう、スタイルをこう、はい、作られたっていうことですよね。
そうですね。まあ、実際メディアだけのニュースだけを鵜呑みにしてると大体やられちゃいますんで、それこそ2000年の頃なんてもう、ね、野村の1兆円ファンドが出たとか、
はい。
もう、すごかったんですよね。
はい。
あの時はネットバブルっていうのは、みんながみんな、あれですから、マスコミも、ネットバブルを生やしてましたし、
はい。
だから、あれが、まあ、そればっかりを見ないで、ヘッジファンドの、人たちがどう見てるかというところまでやっぱり含めて見ていけばいいかななんて思ってますよね。
わ、はい、かりました。まあそうですね。まあちょっとそういうね、形でその大枠の流れ、ね、マクロを見て、
はい、
で、それをこう会員の方にこう伝えて、
そうですね。
あとプラス、ね、横村さんの分析を加えた上で、その会員の方にこう、情報を発信していくという、そういう形ですよね。
そうですね。やっぱりまず投資一番大事になってくるのはマクロなんで、
はい、
マクロが間違ってしまうと、もう、どんなにミクロがいい調査をやって、いい分析をしたからといって、やられてしまうんですね。
はい。
だから私はもう、まずマクロで間違っていなかったら、多少の失敗があったとしても、まあ大体取り返せる。
はい。
っていうふうに考えてます。
わかりました。
ね、
で、まあそうですね。それで、まあ、その、どんな内容をこうね、伝えていこうかということでね、はい、話させていただきたいと思うんですけども、はい、まずそのメインのコンテンツとしては、その、まあ、近未来予測っていうコーナーですよね。横森さんがそのニュースをこう、いろいろ見られてますので、で、その中でこの気になるこうニュースをピックアップして、で、そのニュースの裏に流れてるその流れとか、
ね、
デマ情報とか、そういうものをこう、伝えていくコーナーと、
はい。
いうことですよね。あとは、まあ、ヘッジファンド、がどんなことを話していたかっていうような、そんなコーナーも。
そうですね。もうヘッジファンドマネージャーの話ってのはすごく面白いんですけど、
はい、
それこそね、ポツンとね、興味深いこと言うんですよ。
そうですか。ああ、うん。
とも言う、まあ、自分が全く本当気づかないようなことを言ってくれたりするんで。
はい。わかりました。で、まあ、ちょっとそれ、まあ、二つ、二本柱でね、
はい、
まあ、音声という形で収録をして、で、その、サイトで、こう、シェアしていくという流れで、はい、やっていきたいとは思うんですけども、はい、大体その、まあ、2000年ぐらい、そのネットバブル崩壊後から、その、スタイル変えられましたよね。はい、それが日本のメディアばっか見てて、で、その、サイトばっか見ていくっていう流れ、まあ、儲けたり、損したり、儲けたり、損したり、流れをされてて、
はい、
で、その、 ね、その2000年以降からスタイル変えられて、マクロ経済の時期築かれて、ええ、で、まあ、大きな時代の流れをこう見て、で、そこからこうミクロ分析していくという流れで、されてると思うんですけど、
はい。
大体、その、自分がその予測した範囲で、どのぐらい当たってどのぐらい外れたりとかしてますか？
まあ、難しい質問ですけどね。そうだな、ヘッジファンドの達人っていうブログやってまして、あそこの中で時々まあ、なんていうんですか、マーケットコメント出してるんですけど、まあ、そこご覧になってる人たちはわかると思いますけど、結構天底っていうのを、当ててきてると思ってます。
はい。
ですからまあ、そうですね、ね、ドルとかのね、天井だったとか、ので、まあ株の買い場だとか、そういったのも結構何回も、伝えてきましたけれど、そこさんの私のね、友達の、そこでやってる松本くんなんかも、私の情報で儲けたりはしてましたけど。
あ、そうですか。なるほど。
まあ、
でも、まあ、その、すべてが完璧ではない。
完璧じゃないですね。やっぱり、まあ、いいとこ8割ぐらいは、うまくいけてるんじゃないかなっていう感じですよね。
ですね。まあ、ね、今現在その、ポッドキャスティングということでね、その、はい、リスナーの方から質問を寄せられて、話したりとか、公ではこうしてるんですけれども、やっぱりね、この会員制サイトの違いっていうのは、やっぱり、ポッドキャスティングのところっていうのは、意外にこう、話せない部分っていうのも、
そうですね。
ありますよね。
まあ、実際言ってちょっと出どころがね、分かっちゃうようなのもまずいですし。それでないことも結構多いんで。
そうですね。で、あと、まあね、やっぱり、ある程度信頼性の高いものをこう提供したいと思いますけども、はい、こちらの方はもう本当に、もうかなり踏み込んだ形でね、情報提供をしていくんですか？
そうですね。中にはね、やっぱり、結果としてダメな話もあるんですけれど、ちょっと話しといた方がいいかな、なんていう話もありますね。
そうですね。まあ、そういうのも含めて、もう、もうすべてを出していくっていう形で、はい、で、ただし、100% 的中はありえないってことをね。
ありえません。それはもう、
ちょっと、
保証はしませんけれど、
は思います。
まあ、それこそ、こういう非常に難しい時代なんで、難しいっていうか、なんていうんですかね、もう日本一国の中で考えられるような時代じゃないんで、
はい、
それでそういった中で、まあ、いかに儲けていくかっていうか、まあ、儲けるっていうよりも、やっぱり、皆さんに利益出してもらうっていうことが一番大事だと思ってますんで、
はい、
まあ、投資家向けっていう感じだと思いますし、まあ、非投資家の方もいると思います。まあ、そういう中で、やっぱり、なんていうんですか、これから生きていく上での、指針になってくれたらな、なんて思ってます。
はい。じゃあ、ぜひですね、経済クラブでですね、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしくお願いします。
はい。はい、よろしくお願いいたします。